今日与えられている御言葉は、おそらく私がこれまで手術礼拝で、4回くらいは説教していると思います。ですので、こういった箇所というのは、この箇所だと思うと、さてどんな御言葉が聞けるのかというふうに、一抹と不安を覚えるのですが、今日改めて準備してさせていただく中で、新しい導きが与えられたので、それをお話ししたいと思います。よく言われることの一つに、聖書は科目であるというのがあります。つまり重要なこと以外は言わないという。重要なことだけを書く。余計なことは言わないということであります。で、そのことからすると、今日の一節、二節に書いてあることというのは、一節ですね。特に一節に書いてあるというのは、まさしてどういった意味があるのかというふうに首をかしげる面もありますが、実はこの一節の中にこの御言葉を解き明かす大きな鍵、読む視点というものがあるということを改めて今日準備する中で導かれました。でそれというのは、主イエスは湖の上にこう船に乗って漕ぎ出されて、群衆は湖畔にいるという、このシーンであります。この主イエスは湖の上におられ、群衆は湖畔にいるという、この位置関係というものが実は大きなメッセージがあるのではないかということであります。というのも、聖書の世界では水というものは死を暗示するものとして描かれています。ノアの洪水でも水がこう溢れてきて、みんなこう流されてしまうわけですし、バプテスマ、洗礼においても水の中にこうドボンと沈められるという、あのバプテスマのヨハネがやったのは、一旦過去に死ぬという、死んでよみがえるという意味があるわけですから、その水には死という、そういったイメージがあるのです。ということは、主イエスはその湖、水の上におられます。つまり死を超えたお方として、ここにその主イエスの復活者としてのお姿がここに示されているのです。一方、群衆は水の、そのかかっていない湖畔にみんな集まっています。それは死を乗り越えることができない、その人間の差がというもの、それがここに示されているのではないかというふうに読むことができます。つまり、主イエスは死を克服され、蘇られるお方、死を乗り越えて、新しい世界を私たちに掲示してくださるお方として湖の上におられ、そこから私たちが死を超えて新しい世界を永遠の命を生きていくために必要な御言葉を語ってくださっています。一方、群衆は水に阻まれて湖の上に行くことはできません。その湖の湖畔のところにとどまっているのです。そして群衆はその湖の中に入ることができない、死によってこのようにこう縁付けられた、そういうものとして群衆はそこに留まっているということになります。そのことを思うときに、この後に語られている、種をまく人の例えというのは、これはこのような人の存在というものを受け止めた上で語られているというふうに読むことができるのではないかと、そういうふうに今回改めて発見が与えられたわけです。つまりこれは良いとした何かということを主イエスがお語りになっているのですが、私たちが死によって定められている限界がある存在であるという、そういうことからこの良い年というのは割り出されてくるのではないかということです。例えば、ある人が、種まきに出ていく。それが道端に落ちると鳥が来て食べてしまった。これは、13節以下の主イエスの解き明かしを見ると、サタンが来て、まかれた御言葉を奪い去ったというふうに書いてあります。つまり、これは先ほどのことから考えてみると、自分が将来本当に死ぬのだということ、それが自覚できてなければ、私たちはぼんやりしてしまって、結局御言葉を聞いても素通りしてしまうということではないでしょうか。つまり、私たちは 自分がやがて死に至る存在である、被造物である、罪人であって、やがてこの命は尽きるのであるということ、つまり私たちは湖畔の中に、主イエスと共に湖の中に入っていくことができない、湖畔に立っている、そういう被造物であるということ、そのことを自覚しないでぼんやりしている。そうすると、主イエスが永遠の命に至る御言葉が語られても、そのことの意味と価値というものがわからないのです。だから耳からこっちから入ってこっちに飛んでしまうということになるのではないかと。で、よく言われることですが、宗教っていうのは弱い人が信じるものでしょっていうふうな言い方がなされます。これ日本人の多くの方と話していると、そういった理解の方がだいぶいらっしゃって、まあ、驚くことがあります。宗教を信じるのは弱い人のものだと、つまりなんか頼りたいから信じてるんで、本当に強い人はそんなものに頼らなくても立派に生きていけるという、まあ、そういった論法であります。まあ、しかしその時の弱さ強さって何なのかというふうに考えてみると、これが甚だ根拠のないものだというのは疑う余地がありません。これまで私はこの世で立派に生きてきました、だから強いから宗教はいりません、キリストも信じる必要がありませんという、そういう人はこう、それまでの自分ご自分のその強さというものをどんなふうにご理解されているのか分かりませんけども、大きく言うと、端的に環境が良かったからだけじゃないですかということで、ほぼ説明できることが多いのではないかと思います。例えばその同じ人が全く別の家に生まれてきたら、ものすごい苦難の連続の人生を歩んだかもしれません。ただその人は両親も人格的に安定していて、経済力もあり、そして環境も良くて、たまたまその家に、たまたまっていうのは聖書では神の意思と言いますが、しかしまあこの世ではそれは偶然であるわけです。たまたまその家に生まれたからなんとか強く生きてこれたと、だから宗教はいらないと言いますが、しかしそのたまたまっていうのは何でしょうか。少し条件が変わればすぐにでも変わるものであります。次の瞬間に車が突っ込んできて半身不随になれば、一瞬で私たちは完全な弱さを味わうことになるのです。寝てる間に内臓どこかに異変が起これば、私たちの命は今にも尽きるかもしれません。寝てる間に脳梗塞ということも十分にあり得ます。そうしてみると、私たちがコントロールできる範囲の外に私たちの人生を暗くする、そういった要因が出てこないとも限らないわけです。となると、人の弱さとは何なのかというふうに言ってみると、考えてみると、これまである程度強くやってこれたというのは、ある意味は神様に恵まれてそうだったということのだけで、少し条件が変わるだけで全く変わってしまうというものであるわけです。そういったことが、まあ、理解できずに、自分は大丈夫だと、自分は特別だから死ぬことはないという感じでぼんやり生きていると、イエス様が永遠の命に至る御言葉を語っておられても、その価値と意味が分かりません。自分はやがて死すべき存在であるということの意味が分かっていないために、主イエスが語られているその愛の御言葉が分かんないです。だから聞いてもぼんやりしてて、やがて悪魔が来てそれを取ってどっかに行ってしまう、効果を及ぼさないということになります。で、第二のパターンは、道端に落ちて鳥が食べてしまったが第一で、石だらけのところに落ちたというのが第二であります。すぐ芽を出したけど、日が昇ると焼けて根がないためにその種は枯れてしまったというのが第二のパターンです。で、これはシュースの御言葉は湖畔の上から、湖の上から私たちに語りかけられる、死を乗り越えていく、そういう永遠の命の御言葉です。私たちが罪許され、やがて死すべき存在でありながら、その死の扉をこじ開けてくださるお方の言葉です。私たちが苦難に苦しみながら、その苦難を乗り越える力を与えてくださる復活の主のお言葉です。私たちが人生で何度も敗北しながらも立ち上がって勝つ力をお与えくださる、そういう蘇りの主の御言葉です。しかし、こういった御言葉ということであることを勘違いして教会に来れば、 主の言葉を聞けば何らかの人生を生きていく上でのメリットがある、つまり御利益があるという、そういった理解で来るということがあります。マックス・ウェーバーという人がそういうことを報告しているんですけども、かなり前のアメリカというのは教会に来ると洗礼を受けると本当にビジネス上でも成功への道が開けたということが多々あったようであります。つまり本当に洗礼を受けて教会の熱心な一員になると社会的にも信用されるという、そういったキリスト教が社会に広く生きている、それが信用のもとになっている社会だったということで、洗礼を受けてないというのはある意味じゃ信用できないということにもつながるわけです。そういった社会では、そうすると洗礼を受ける熱心なキリスト者として教会でにつながるということは社会的な信用も得ることになり、結果的にビジネスもうまくいくというような、そういったようなことが当時あったようですが、そのようなメリットを求めて教会に来るということになると、これはまあ動機が全く違うわけです。いわばそういった教会に来ればビジネスで成功するんじゃないかと、信用が得られるんじゃないかという動機で教会に来てイエス様に向き合っているとするならば、それは本当に死を乗り越えるそういう御言葉が聞きたいからではなくて、この世のメリットが得たいから教会に来ているということになるのではないでしょうか。そういう信仰というのは、まあ、根がないわけです。本当に死という土壌から深く立ち上がっていくような命がないのです。この世の上で生きる上でのメリットが欲しいという、そういった動機だけでは、主イエスの御言葉によると患難や迫害が起こるとすぐつまずくというふうに書いてあります。つまり教会につながっているということによって何か苦しいことが起こる、こんなはずではということが起こるともうやめたになるわけです。それはもともとの教会に来ている動機が死を乗り越える永遠の命の御言葉をということではなく、世の中の生きる上でのメリットという、そういった動機に限定されているときには、教会に来たことによって不都合なことが起こってきたというときにやめたいになる、なってしまうのです。これが根がないために日が昇ると焼けて枯れてしまったという、そういうタイプでありまして、こういったモチベーションで教会に来ていると、だんだん教会というのがなんかきつくなってきたなというときに、すぐやめたと離れてしまうわけです。そして第3のタイプは茨の中に落ちて、その茨が覆い塞いだから実らなかったという、そういうタイプ。でこれは世の思い煩いや富の誘惑欲望が御言葉を覆い塞いで実らないという、そういう主義とかおっしゃっていますけれども、つまり私たちが死を乗り越えていく永遠の命の世界をキリストと共に扉を打ち開いて歩んでいくという、そういうことではなく、むしろ主イエスの御言葉はいろいろとある中の一つになるということです。いろいろとこの世で自分の追求したいものがある、いろんな成し遂げたい欲望が数々自分の中にうごめいている、その中の小さな一つとしてキリストの御心というのがあるというタイプです。そうすると心の中がこうあるとすると、いろいろな欲望が石のようにゴロゴロしてて、その中に主の御言葉がポンとあるという状態になりますので、やがて欲望が大きくなると御言葉を覆い塞いで圧迫してしまうわけです。自分が追求しているものがいろいろたくさん ABCDFG とある、その中で小さなその中の一つとしてイエス・キリストがいらっしゃる、優先順位を心の中でつけると1位にイエス以外のものが何か大きくあり、2位3位とあって、そして4位5位あたりのところにキリストがいらっしゃる、こういった状態ではやがてその4位5位とか3位ぐらいにいらっしゃるキリストというのは、他の欲望が大きくなると完全にもっとランクダウンしてしまうわけです。そしたらもう教会に来る意味も失ってしまいます。これが第3のタイプであります。最後に主イエスがお語りになるのが良い土地とおっしゃるものです。でこの良い土地っていうのはなかなか分かりにくいものでありまして、主イエスの御言葉によると、 聞いて受け入れる人たちだというふうに書かれています。聞いて受け入れる人たち、これは、ね、20節に書いてあります。この聞くというのは分かるんですけども、受け入れるというのはどういうことかということを考えざるを得ません。御言葉を聞いて聞くだけでなくて受け入れるんです。で、聖書の中には聞くだけで行わないものになるなという教えがたくさんあるんですが、この受け入れるというのは、ここではその別の表現であります。つまり御言葉が落ちたといった場合に、それが深く根を張るということです。その土地にその御言葉のパワー、命の力が心に染みるということです。身につくということです。これを神学では受肉するというふうに言います。肉を取る、御言葉が私たちの血肉になるということであります。で、ある神学校の先生が、今の私たちの教会の課題は何ですかと問われたときに、それは信仰が身につくことだというふうにおっしゃいました。つまり、それはいろいろこれまで日本の教会は勉強好きで、聖書の神学やいろんなことを言葉上学んできたけども、本当にそれが血肉になっているのか、生活になっているのか、身についているのかというのが問われるというふうに今おっしゃったわけです。つまり私たちは、例えば礼拝の旅ごとに私は罪人ですと告白しています。でも実際に、あなたその点間違ってませんかと聞かれると怒ったりします。心底、つまり本当は罪人ってあまり思ってないわけです。本当のところは、で、私たちは神との関係において主を信じているというふうに言います。でも実際自分の生活で神様の信仰と矛盾する何かが出てくると、すぐに疑いと不安に苛まれて心配しだし、恐れに満たされます。本当に信じてないんです。身についてないという。受け入れてないということです。聞いてるけども、その御言葉の種が根を張って、もう無意識の底の方まで、心の方にまで根を伸ばすぐらいに浸透してないということです。で、良い土地っていうのは、そういう意味で、主の御言葉が私たちの上の心の表面にポンと落ちるだけでなく、根を張って、もう腹の方にまでぐっとこう、身について血肉になっていくという、そういうことではないでしょうか。そして見ると、この主イエスが湖の上におられ、私たちが湖畔にいるというこのことから考えてみますと、私たちは自分が本当は死すべきものであるというこの事実を普段ほとんど気づいてないのです。だから心が耕されてなくて、固くなな固い心をしています。しかし病気になり、自分の体が動かなくなるだけで、私たちはこの死を心の内に軽い、ごく小さな形で予感するようになります。死っていうのはこういうふうに自分の体が動かなくなり、思う通りにできなくなり、親しい人も自分に対して離れていってしまう。言葉をかけられてもそれが慰めにならない。そういったことを、ごく小さな死というものを私たちは人生の中で味わうのです。そうすると、まさにこんなふうな自分ではどうにもならない弱さを味わう、こういったところから私を救ってくださる存在は、本当に周囲の人でもなく、力ある人間でもなくて、それを超えたお方しか私を救うことはできないという、この事実に目覚め始めるのです。良い土地っていうのは、このような痛みを心に受けることを通して耕されていく、そういう心です。誰もが固い心で、固くなな心ですが、私たちは弱さと通して、この死の予感というものを通して、心がくじかれ、耕され、岩が砕かれ、固くなな心が柔らかくされていきます。そうすると、御言葉を聞いたときに初めて、私たちはまさに、このキリストこそ私を死のただ中で受け止めることがおできになるお方である。このキリストこそ、ただ私が何もできずに横たわって死を待つだけのときに、受け入れてくれてくださる存在である。周りの人がいろいろと慰めにならないことを言ったとしても、ただこのお方だけが私を 100% 愛して受け入れることができるということを知るのです。そのように主イエスキリストに対する信仰というものが、心がくじかれ、固くなさが溶かされ、心の欲望や岩が この死の、小さな死を体験することによって耕されていく。そこに深い御言葉の力が根を張り、張っていくときに、私たちは主の御言葉の力を体験するようになるのです。そのように、ただキリストのみが我らを 100% 完全に愛して、ただ何もできなくなる無力の時に受け入れてくださるお方であるということを知ると、私たちの勇気が湧いて、これまでの自分とは、にはほぼ不可能だった働きができるようになるのです。主の御言葉が私たちのうちに根を張り始めることで、これまで不可能だったことへの勇気が湧き、力が与えられ、新しい世界を望み見るようになります。で、ここで30倍、60倍、100倍の実を結ぶとあるのは、神の言葉がまかれたわけですから、私たちからまたこの神の言葉が出てくるのです。で、それは、私自身のうちにまかれた神の言葉が、私たちという畑を通して、私たちのオリジナルの形に、形を変えて出てくるということです。つまり、ある人が御言葉を受け入れて、例えば、その人が小説家で小説を執筆したとしたら、キリストを証しする小説を、その香りを放つ小説を書くようになります。その人の言葉が、御言葉の香りを反映しているのです。ある人が歌手であって、御言葉を受け入れて歌うようになったら、その人の歌はキリストの美しさを反映するようになります。その人の歌声が、御言葉の反射した光を映し出すようになるからです。ある人は教育者なら、その人の教育を通して、生徒たちはキリストという言葉が出なくても、キリストの優しさに触れるようになります。主イエスがその人の内側に住んで、その人を通して生徒を愛してくださるからです。また別の人が、テレビのディレクターとか、メディアに関係の人なら、そういった番組を編集することによって、御言葉を間接的にでも社会に広めることになるでしょう。こういった形で、主の御言葉を担うことによって私たちは、キリストを中心とした主の御国、これを前へ進めるようになるのです。そして、イエス・キリストが王座に座ってくださる、こういうキリスト教の、キリストを中心とした社会、文明というものを私たちは担うようになるのです。それが、御言葉を聞いたときに私たちが溢れ出て、何倍もの実を結ぶという、そのことの意味ではないでしょうか。ただ、あなたにしかできない御言葉の結び方というものがあるのです。あなたの賜物を通して、30倍、60倍、100倍の実が現れてくるときに、それは神ご自身がそれを喜ばれ、社会がそれを喜び、主イエスキリストが王座に座ってくださる、そういう主の社会、主の文明を前に進めるものになるのです。これが主の御言葉の力であって、私たちはこれを日々心がくじかれ痛みを負い悲しみを負うことはありますが、このことを通して固くなさがくじかれ、心が耕され、御言葉の力が表され、私たちはさらに主の使命を担う器とされているということを、心から深く覚えさせていただきたいというふうに思います。お祈りします。主なる神様、主の御名を称え、心から賛美いたします。あなたは、御言葉を耐えることなく私たちのうちに、撒いてくださり、それを通して、30倍、60倍、100倍の実を結んでくださいます。もしそれがなければ、私たちはただ1に過ぎません。ただ自分の自然の力のみであります。しかし、あなたが私たちの心を耕し、かたくなな心を溶かし、欲望の岩を砕き、私たちの地を鳴らして、御言葉の力を宿らせてくださるときに私たちは、自分の力によっては全く不可能な、30倍、60倍、100倍の祝福を結ぶ人生を与えられるのです。そのことのように、皆を称え、心から感謝いたします。どうぞ、ここに集められている一人一人が、このような、計り知れない御言葉の祝福と力に預かり、自分の力ではもはや不可能な、神の計画を成就するものとして、日々歩むことができるよう、顧みてくださいますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。